ブルジネの手紙の11章の11と12節、そしてゆっくりと読みさせていただきましょう。以上ね。
信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。
一言お祈りをさせます。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。恵みの深い天のお父様、こうして恵みのうちに1週間の旅路をお守りください。もう一度私たちを主を礼拝する場に導いてくださって、新しい礼拝の祭壇を築いて、この1週間また新しい、この年末の時を迎えようとしておりますけれども、クリスマスの時に近づいておりますが、御霊が働いてください。私たちをこの1週間の旅路へと導いてください。いつでもあなたは御言葉を行ってくださる真実のお方であります。今日もそのお方が私たちを導いてくださることを感謝いたします。またこの時眠りの中にあったり、土地を見されたり、いろいろ困難の中にある方々にも主の助けを与えてください。実際のお代わりを求めることができ、あなたの心に触れることができますように、真実の方を信じることができますように帰りてください。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日からサラの信仰の話をしますが、今日は神は真実な方という題でお話をします。サラも多くの試みを経験して、神様が約束されたことは必ず成就すると、真実な神様を信じる信仰に到達をしました。簡単に到達したわけではありません。多くの試みを経験しております。人には不可能なことも可能にしてくださる、成就してくださる、そういう神様を信じる信仰に彼女も到達をしました。信仰は簡潔に結論だけを書いていますけれども、アブラハムもサラも多くの失敗を繰り返して後、この重要な信仰に到達をしたわけであります。ですから私たちは安易に考えないようにしなきゃなりません。安易な信仰に陥らないようにしなきゃなりません。安易な信仰とは、教会に行ってるから信仰大丈夫だろうと、洗礼を受けているから信仰があると、そういうことだけで自己満足に陥らないように、アブラハムやサラは決して安易な信仰に満足していたわけではありません。この点で私たちは何も困らない、何も困難がないような思いの中に生活を暮らして、安易な信仰に陥ってしまいやすいわけであります。しかし約束を守られる真実な神を信じる信仰と、人にはできないことを成就される全能の神を信じる信仰は、聖書全巻を通して流れている中心メッセージであります。アブラハムが不信仰になって、主の約束を待てずにエジプトの女奴隷ハガルからイシマエルを産んでしまったとき、神様はアブラハムに13年間沈黙されました。その後突然主はアブラハムに、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全くものであると仰せられました。主は、私が主に不信仰になり不服従になると、アブラハムの時と同じように祈っても、聖書を読んでも、熱心に御心を行っても答えてくださらなくなります。 あのイスラエルの初代の王のサムエル、サウルが、サウル王が神様の不従順になった時に、祈っても何をしても神様は答えてくださらなくなりました。彼は口寄せにまでされていっておりますし、地上を去ったサムエルまで頼っておりますけれども、何をしても金をしても神様は答えてくれなくなります。御言葉の光も消えてしまうし、神との愛の交わりも消えてしまう、失われてしまう、心の平安も失われてしまいます。それは神様が沈黙されていることであります。髪の毛を切られたサムソンのように私はなってしまうわけです。しかしそれでも主はアブラハムとサラを見捨てられたわけではありません。13年も沈黙を守られて、何をしても神をしても祭壇を築いても祈っても何をしても生贄を捧げても顧みてくださらない、そういう経験が13年も続くと、神様は私たちを見捨てられてしまったんではないかと大方の人は思ってしまうでしょう。主は13年の長い懲らしめ用の沈黙の後、アブラハムに再び御声をかけてくださいました。神の沈黙を私たちは神が見捨てられたと思い込んでしまいやすい、そういう誤った考えにも陥らないようにさせていただきたいと思います。まあ、13年も沈黙を守るなきゃならないような生活を、罪の生活を送ることは危険でありますけれど、しかしこの間のアブラハムたちの生活は毎日毎日が虚しかったでしょう。この期間を短くする方法を私は知りません。ただひたすら忍耐して主に忠実に歩むしかない。しかし大方の人はこの13年の間に信仰を失って主から離れてしまう、離れていってしまう危険があります。さまよい始めてしまう危険があります。教会にはつながっているかもしれませんけれども、心の中から神の神殿の栄光が失われてしまう。エゼキエル書の中には神の神殿が失われてまた回復する記事が出てまいりますけど、信仰を失って主から離れてしまう、そうならないように罪を犯さないようにさせていただきたいと思います。それでも罪を犯したらどうするか、第一ヨハネの2章の1節のありますように、私たちを弁護してくださる義なるイエス・キリストを信じて会うことですね。すぐに間を置かずにすぐにキリストを会うことであります。さてサラの話に帰りたいと思いますけれども、創世記の18章の9節から15節で主がアブラハムに、あなたの妻サラには男の子ができていると言われたとき、サラはそれを天幕の入り口で聞いておりまして、心の中で笑ったわけです。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りでと言って心で笑ったと書いてあります。これに対して主は、主に不可能なことがあろうか、私を来年の今頃定めたときにあなたのところに戻ってくる、その時サラに男の子ができていると言われました。サラは慌てて、私は笑いませんでしたと主を恐れて打ち消しておりますけれど、しかし主は、いや確かにあなたは笑ったとサラの心の中を見抜いておられます。サラは不信仰な思いに取り憑かれていたわけですね。ここで主はご自身を、主に不可能なことがあるだろうかと、ご自身が必ず約束を成就される全能の神エルシャダイであることを明確に掲示されました。 ちょっと新明記の11章の23節を読んでみたいと思います。これはイスラエル人が肉を求めた時の話であります。民数記の11章の23節をご一緒に読んでみましょう。ではお願いします。
主は我らの国々をことごとくあなた方の前から追い払い。
主はモーセの国に答えられたから言いましょう。主はモーセに答えられた。主の手は短いだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。民数記の11の23です。イスラエルの民がイスラエル市内の荒野を旅したとき、毎日与えられていたマナに飽きて、肉が食べたい、エジプトは良かったと言ったとき、主は1ヶ月間も鼻から出るまで、吐き気を催すまで肉を食べさせると言われました。肉を与えられることは祝福ではありません。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうかと言ったからであります。これに対する神のお怒りが、うずらの肉を食べさせられるその記事になったわけであります。これに対してモーセは人間的な判断をして、私と一緒にいる民は徒歩の者だけで、徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え、1ヶ月の間食べさせると言われました。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。モーセは主にも申し上げたわけであります。これに対する主のお答えが、主の手は短いだろうか、私の言葉が実現するかどうか今わかるという神様の御言葉であります。この御言葉は全能の神を啓示しております。この御言葉にはイスラエルの民に対する神の怒りを感じます。あとモーセの人間的な計算に対する主は不満を表しているようにも感じます。60万人の人に連れている羊や牛の肉では足りないし、海の魚を取ってもまだ十分でしょうかと言っております。全能の神を侮ることに対する不満を表しているようにも見えます。これと同じことがヨハネの福音書の6章の1節から13節でも記されております。よくご存知の一人の少年が5つのパンと2匹の魚を主イエスに捧げた時、弟子のアンデレは人間的な計算をしてイエス様にこう言いました。こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。とかく私たちも同じような計算をしてしまいがちであります。主イエス様が全能の神様であることを忘れがちになってしまう。これは主を悲しませることです。大変申し訳ないことでありますけれど、この点で猿の信仰は見事でありました。神様は信仰が足りない、不足している部分を、猿の信仰が神の御業を受けるにふさわしいものになるために信仰を成長させてくださっておりますね。これには清めの信仰が必要であります。また19章の金持ちの青年の話がありますけれど、悲しんでイエス様の元から去っていた時に、イエス様は有名な言葉を語られました。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。金持ちが神の国に入るよりは ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。そう言われた時に弟子たちは何と言ったでしょうか。主の救いを受ける困難さに驚いて、それでは誰が受けることが、救われることができるでしょうかと言いました。多分弟子たちの心には、あの青年のように模範的な人が救われないとしたら、一体誰が救われるんだろうかとこの困惑をしたわけであります。教会に聖書もよく読んでいる、立法もみんな守っている、献金もしている、毎日の必要な聖書を読んだり、お祈りしたりすることも全部している。そのような人が救いを受けることが困難だと言ったならば、一体どのような人が救われるんだろうかと困惑したわけであります。これもまた人間的な目で判断しております。イエス様は罪人を救うために来られたとおっしゃいました。自然人のザーガイが救われ、会員の女の人が救われ、ベテスダの男も救われ、それに対して主の答えは、それは主の救いは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできるのですとおっしゃいました。ここでもイエス様が全能の神様であることを啓示されました。私たちは自分の人間的な知恵と考えで、あんな立派な人が救われないとしたら誰が救われるだろうかと思いやすい。ですから私たちもまた全能の神様を信じなければならないことがわかります。マルコの9章の16節から27節でも、重症の病の息子を持つ父親がイエス様におっしゃいました。この霊は彼を滅ぼそうとし、何度も火の中や水の中を投げ込みました。ただもしお出来になるものなら、私は哀れんでお助けくださいとお願いします。するとその時イエス様は、できるものならというのか、信じるものにはどんなことでもできるのですと、まあ、お叱りに似たような言葉を語られました。するとすぐにその子の父親を叫んだんです。信じます、不信仰な私をお助けくださいと叫んでおります。彼の叫びが変わっていることは分かりますね。最初の求めは息子の病が癒されること、しかもお出来になるなら憐れんでください、お助けくださいとお願いしております。2番目の叫びは違います。信じます、不信仰な私をお助けください。もう息子のことが問題になっているわけではなくて、自分のことが問題になっております。主は期待するだけでは御業を行うのに十分な信仰でないことを示しました。また息子の病気に困難の原因があると思っていること、この父親は自分のうちに全能の神である主を信じきっていない不信仰があることを示されております。そのことに気づいていなかったんです。息子が病気だから大変なんだ、自分の不信仰のことを棚に上げて気づいておりません。エリザベスは次のように言いました。ルカの1章の45節を読んでみましょう。有名な言葉ですけれど、旧約聖書も新約聖書の聖徒たちもみんなこの言葉に達するときに御業が行われております。ルカの1章の45節を読んでみましょう。
主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。
必ず実現すると信じきった人、必ず実現すると信じきるとは期待の信仰ではありません。もし何かできることでもあったなら、できるものならというのは期待を含んでいる信仰であるかもしれませんが、期待の信仰では全能の神の御手を動かすことができません。私の御言葉の信じ方は期待にとどまっていないでしょうか。私の祈りはこうなればいいなという願いでとどまっていませんでしょうか。 これでは主からできるものならというのか、どうして信じきらないのか、信仰が残っていませんか、信仰が薄いんではありませんかと言われてしまいます。私の信仰と見られるものの中に、わずかに不信仰が残っていると、全能の主は、御業を行うことができません。しかし聖書の記録は、全能の神の御業の力で満ちております。どの一つも、神様が盲人の目を開かれたり、足の不自由な男を立て上がらせる、ザーカーをお救いになったり、ラザロをよみがえらせるするとき、どれもこれも全能の神の御業の力が満ちております。主は主の御言葉を信じ切った信仰によってしか御業を行ってくださいません。私はこの信仰を用いる特権を受けているのに、自分の考えと力に頼って、もしできることなら、もし何かできるのでしたら、それでは神様の力を用いていないことになってしまいます。私の信仰が自分の知識や納得で止まってしまっていて、毎日の生活の小さなことの中に実際に活用されていないからではないでしょうか。ヨハネが言ったように、言葉や口先だけのいわゆる主治主義の信仰には力はありません。第一ヨハネの3章の18節をもう一度読んでみたいと思います。第一ヨハネの3章の18節、ヨハネの第一の手紙3章18節、ご一緒に読ませていただきましょう。
子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
イエス様の伝道の力を経験するためには、私はどうしたらよかったのでしょうか。あの一人の少年は5つのパンと2匹の魚、自分のお弁当をイエス様にお捧げした。そのことを通して彼は主の全能の力を経験しました。彼は大変難しいことを、大掛かりなことをしたわけではありません。本当に小さなことをしたんです。ですから私たちは毎日の生活の中で信仰を活用することで、日常の小さな出来事の中に信仰を活用することを通して、誰でもが主の全能の力を経験できます。考えていることではなくて、理解や納得にとどまっているんじゃなくて、あなたが今持っていることを通して、その信仰を活用することであります。聖書中の信仰者は、人間の作家が創作したドラマの主人公ではありません。彼らは皆私たちと同じ、実際にこの世に生き、悩み、苦しみ、迷い、恐れ、不安になり、失敗し、誘惑に負け、罪に陥り、災いや苦難を受け、祈っても祈っても答えのないくらい長いトンネルを経験した、そういう人たちであります。私たちは聖書の中の人物を特別な人と思いがちですけれど、そう思ってはなりません。その中で信仰によって生きる。信仰によって苦難を一歩一歩乗り越えていく。迫害を耐え忍び、信仰によって神の都を待ち望んだ人たち。それが聖書の中の人々であります。彼らは私たちと同じ道を歩んでいるんです。聖書中の信仰者たちは、どんな困難な障害物があっても、信仰を最も大切なものとして手放しませんでした。これが神の国と神の義を第一に求めることであります。このように信仰を大切にし手放さず、神の国と神の義を第一に求めていけば、主は私の歩む道をまっすぐにし、歩きやすいように平らにしてくださるでしょう。箴言の3章の6節もご一緒に読んでみましょう。 よく知っている言葉ですけれど、信玄の3章の6節でお願いします。
あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
あなたの行くところどこにおいても、どこかに行かなきゃならないというわけではありません。あなたのすること何でも、あなたの考えること、あなたが期待すること何でも、そこに主を認めよ、主の臨在を経験しなさいということです。そうすればあなたが歩きやすいようにしてくださる全能の神を見出すことができます。さてここでサラの記事から4つのことをお話したいと思います。第一にサラはどういう状況にあったか、第二にサラはどういう信仰を持っていたか、第三は何を受けたか、そして第四はその結果は何であったかをお話します。まず第一にサラはどんな状況にあったんでしょうか。アブラハムとサラは二人から神の民という新しい民族が生まれ出てくる、そういう神の約束を受けました。しかしサラには現実にはその神の約束を実現するための子供が一人もいませんでした。神様のお約束をちょっと読んでみたいと思います。創世記の12章の2節を読んでみましょう。神はどんな約束をされたでしょうか。創世記の12章の2節、ご承認どうぞ。
そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。
繰り返されていますね。大いなる国民とする、祝福する、あなたの名は大いなるものとする、あなたの名は祝福する、こう言われております。創世記の17章の2節から7節も読んでみますよ。ちょっと長いところですけど、ここにも繰り返されております、祝福が。創世記の17章2節から7節、ご一緒に読んでみたいと思います。
私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私はあなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。
おびただしく増やそう、多くの国民の父とする、あなたの子孫をおびただしく増やし、いくつかの国民とする。一民族だけではありませんね。あなたから王たちが出てこよう。支配者たちが出てくる。永遠の契約とする、後の子孫の神となるの繰り返し繰り返し、アブラハムとサラから生まれてくるその子の子孫がどういう祝福を受けるかという約束をしておられます。それなのにその約束を実現する一人の子供もいなかったわけであります。創世記の17章を開いてみますけど、15節から16節も読んでみたいと思います。創世記の17章15と16。
また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。
彼女は国々の母となる。国々の王たちが彼女から出てくると言っています。このサラの経験を通して学ぶべきことは、真実な信仰者にとっても自分に与えられた神様のお約束がなかなか実現しないと、どんな人でも危機に陥るということであります。神様の約束はなかなか実現しないと、自分の知恵と考えに陥りやすい、頼りやすい、こういうことではないか、ああいうことではないかと推測したり解釈をしたりします。この危険は誰にも起きることが語られているわけですね。ですから毎日毎瞬御言葉と聖霊に信頼していることが必要であります。主から目を離さないでいなさいとヘブルに書いてあります。目を離すとそこに陥ってしまいます。主は時に私たちの信仰の限界までも試みられることがあります。聖書に書いてあることは特別な実例ではなくて、毎日私にも起きうることが教えられているということに心を留めていただきたいと思います。ヘブルの11章の11節では、サラもすでにその年を過ぎた身であるのにと書いてあります。創世記の17章の17節では、アブラハムとサラの年齢が書いてあります。アブラハムは100歳、サラは90歳、当時としてもこの年齢はもうすでに子供が生まれる年齢を過ぎていると考えられております。ヘブルの11章の12節では、アブラハムについて死んだも同然のアブラハムからと言いました。ローマの4章の19節では、アブラハムとサラについて書いてありますけれど、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めてもとあります。その信仰はやりませんでした。アブラハムとサラは2人とも十分理解しておりました。自分の体が年齢的に死んだも同然であることを認めざるを得ない状況にあった。このことはアブラハムとサラの信仰にとってどんな意味を持っているんでしょうか。どんな打撃を与えたんでしょうか。どんな信仰が要求されているんでしょうか。神様はここまでアブラハムとサラを試みていた理由と目的は何だったんでしょうか。神様がイサクを約束されたんだったら、もっと早い時代に、もっと若い時代に、なぜ神様はアブラハムとサラにイサクを与えなかったのか。後世の私たちが考えるだけなら、こうしてお話しするだけなら、それはたやすいことであります。しかし統治者であったアブラハムとサラにとっては、100歳と90歳で言うに言われぬ苦難だったはずであります。ですから私たちは聖書を学ぶとき、ただの考える上だけの考察ではなくて、実際に地に足をつけて歩いた人物がいたということを忘れないようにしたいと思います。その答えはこうであります。アブラハムとサラから主の約束の子として生まれるイサクは、ただアブラハムとサラの夫婦の間に生まれた子であるという、それだけではないということです。イサクは第一に神の民の約束を受け継ぐ子孫であります。第二に信仰を受け継ぐ子孫、第三に神の御国を受け継ぐ子孫、第四に天の父家を受け継ぐ子孫であることを、アブラハムとサラに分からせるだけではなくて、後世の私たちにも、すべての人に、イサクは神の信仰を受け継ぐ子孫の始まりであることをよく分からせるために、ここまでアブラハムとサラの信仰を試みられたんであります。この目的のためにアブラハムとサラに子供を産む可能性が 完全になくなることが、なくなっていることが誰の目にも明らかになる日を主は待っておられました。ガラテヤの3章の7節から9節までをご一緒に読んでみたいと思います。ガラテヤの3章の7節から9節まで、これは簡単なことではありません。ガラテヤの3章の7から9まで読んでみましょう。
ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。
パウロもこのことを重要視しております。そうでなかったならば、アブラハムとサラの間に生まれた子供さんだけだったら、神の祝福を受け継ぐ、信仰を受け継ぐ子孫でなかったならば、私たちはアブラハムと何の関係もなくなってしまいます。それ以上、アブラハムとサラの直面した苦難は、今の私の信仰と深い関係があることがわかります。このことを自覚すべきです。そのような重要な理由と目的のために、主はアブラハムとさらに人間的な可能性が全くなくなるのを待っておられました。人間的可能性が全くなくなるとき、すなわち人間が誇るものが何もなくなるときが、神様が御業を行われる神の時であります。その時を待っておられました。人間の能力や努力ではどうにもならない状況に至る時、その時が神の時であります。その時私には誇るものが何もなく、決して主の栄光を奪うことがありません。二つほど聖書を読みましょう。エペソの2章の9節を読んでみます。エペソの2章の9節、ご一緒に読んでみましょう。
行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
第一コリントの一章の二十九節も読んでみましょう。第一コリントの一章の二十九節。第一コリント一章二十九節。ご一緒に読んでみます。
これは神の御前で誰も誇らせないためです。
信仰と愛の働きをして、少しも自分を誇らず、主を褒めたたえて、主に栄光を期しているなら、私たちもまた主の祝福を必ず受けるようになります。なんなら私たちはアブラハムの子孫だからです。主は私が自分を誇っているのを最も嫌がられて悲しまれて祝福できなくなってしまいます。しかし自分に力の可能性が全くなくなったとき、対等の人はどうするでしょうか。アブラハムやサラのように望み得ないときに、それでも望みを抱いて、神の約束を信じ続けて主に従うでしょうか。もしそのように信じて従えば、周りの人々は何と言って嘲笑うでしょう。きっと信仰をけなして、私を愚か者扱いするでしょう。ですから大抵の人は、いや、ほとんど全員が諦めてしまい、神の約束を捨てて不信仰になって神から離れてしまいます。もっと自分に都合のいいことを言ってくれる人のところに行ってしまうんです。一度イエス様を信じたクリスチャンがイエス様から離れて道を曲がってしまっているのは、神の約束の御言葉を信じ続けていないから。毎日の信仰生活で信仰を活用しなかったからであります。それゆえに、真理の御言葉を、聖霊の恵みを、御業を体験することができなかったんです。自分の知恵と力で考えて理解をしようとした、納得しようとしたんでしょうけれども、残念ながらこのような人が多いんです。 しかしサラはそうなりませんでした。人間的に究極の不可能な状況に置かれたのに、彼女は約束してくださったことを真実の方と信じたと記しております。神様は宮殿を行われないんで、そういう恵みはないんだとか、そういうふうに言わなかったわけです。約束してくださった方は真実の方と信じた、それがサラの結論であります。サラは真実な信仰は人間的に全く不可能な状況の中でもなお神の御業が行われることを証ししました。ですから私たちの異国の生活の中での実のパンと人気の魚を捧げる信仰の活用も、冷たい水一杯を与える信仰の活用も、どんな状況の中でも神が御業を行ってくださることを証ししているものなんです。主はご自分の栄光を表せるために私の力の可能性がなくなる時を待っておられます。私が雄弁でどう説明していいか強く分かって、いつも適切な言葉を語る、そういう状況になれば自分は誇るかもしれません。何を話していいか分からないし、何を祈っていいか分からないし、どうしていいか分からない、そういうような時は神の働くチャンスであります。私の能力や努力で手の届く可能性のある間は神は御業を行われないことが多いようであります。なぜでしょうか。神の御業を私がやったと言いやすいからです。私がこんなに上手に説明できたから、こんなに上手に働いたから、私が神の栄光を奪いやすいからです。これで神様がなぜアブラハムが100歳になるまで、サラが90歳になるまで待っておられたのかがわかります。主はご自分の栄光を表すために人間的な可能性が全くなる時が来るのを待っておられたんです。このことはアブラハムとサラの信仰を激しく厳しく揺さぶり、試み、信仰の試練となり訓練となりました。神は私が神を選ぶか、自分の知恵と力を選ぶか、試みられるお方であることを知らなきゃなりません。私の選び方次第で、神の約束の祝福を受けるか、遠く離れてしまうか、それを決めてしまいます。決定してしまうんです。ヘブルの10章の35節と36節を、読みさせていただきましょう。ヘブルの10章の35と36を読んでみます。
ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
アブラハムとサラは神様の召しに従ってカルデアのウルから出て、パダンアラムのカランからも出て、アラノと砂漠の旅を続けました。これだけでも御言葉、御心に従う信仰が必要であります。しかしその信仰の先に、さらに大きな報いが備えられております。私たちの信仰にも、義の栄冠が備えられているとパウロは言いました。しかしその大いなる約束の報いを実際に手に入れるためには、最後の信仰の試練を成し遂げる忍耐が必要だとヘブルの10章は語っております。アブラハムとサラの信仰の究極の学科は、まあ、後でまたお話することですけれど、イサクをモリアの山で捧げる愛の試みでしたが、イサクを受けるための信仰の学科は忍耐であります。イサクを受けるときに試みられ、施策を捧げることによってまた試みられております。受けるにも試みられ、捧げるにも試みられる。忍耐も信仰の究極に近い学科の一つであります。アブラハムの信仰は 極まりつつあります。アブラハムとサラは真実に神の御心を行った上で、さらに忍耐の試練を受けたんです。これは知識の理解の学びではありません。聖書研究ではありません、もはや。私たちはそのことを毎日試みられている。毎日主の御心を行っても、主に従っていても、何も主の御業は行われないし、毎日祈り続けていても何も答えられない。苦難の中で一人取り残されている状態が続く。その中でひたすら主に信頼し、信仰を積極的に持ち続けることが忍耐であります。忍耐は信仰の働きによって訓練されて成長するとパウロは言いました。最後にローマの5章の3節から5節を読んで終わりたいと思います。ローマの5章の3節から5節を読みましょう。
そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。
ここには、訓練の試練の道筋が記されておりますね。まず観難があり、忍耐があり、狙われた品性、品性が狙われることがあり、希望があり、失望があり、そういう中を信仰によって、信仰の活用、働きを通して、訓練されている。そして最後は、聖霊によって神の愛が心に注がれると書いてあります。アブラハムがイサクを捧げるときに最後に試みられたのは神の愛でありました。この学科はまだ続くわけでありますけれども、私たちも自分の力を誇らないで、自分が何をしていいかわからないし、何もできないし、そういうときに私たちはどうすればいいのか、そこから逃げ出すんではなくて、捨ててしまうんではなくて、神のとき、神様が全能の神様が働いてくださる時であることを深く信頼して、自分の目の前に置かれている信仰を活用させていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、私たちにも日々に与えられている信仰を活用する機会がたくさんございます。困難にぶち当たってもどうしていいか分からなくなったとき、私たちにするべきことは投げ出すことではなくて、立ち去ることではなくて、イエス様から目を離すことではなくて、より深くイエス様に従い、イエス様に信頼して、与えられた働きを信仰を持って明かししていくことでございます。御霊が働いてください。神様はアブラハムが100歳になるまで、サラが90歳になるまで待っておられました。そのことを通して、神はご自分の計画を必ず成し遂げられますので、その時を待っておられたわけであります。神の栄光を表すために、私たちもその真理を深く悟って、今も変わらない神様を生かしさせていただきたいと思います。今週の旅路もお守りください。また、お年寄りの方々、病の中にある者たち、一人一人主の助けを与えてください。心を乾いている人たちをもお救いください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。